広報長泉
2月1日号
ナンバー1302
発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。表紙の写真は、一年の無病息災、五穀豊穣を願うどんど焼きの写真です。1月13日土曜日、長久保の会と下長久保子ども会の主催によるどんど焼きが北部スポーツ広場で行われました。参加者は竹に刺して焼いた団子を食べ、一年の無病息災を願いました。今月の特集、主なお知らせ。街中改善 Before and After ボル2所得税の確定申告。街中改善 Before and After ボル2。街では第4次長泉町総合計画後期基本計画の重点プロジェクトとして安全で安心な住みよい街づくりに取り組んでいます。その一環として地域住民と町職員が道路などの危険箇所を確認し、その解決方法を検討して、それぞれの役割で地域の課題を解決する街中改善 Before and After 生活空間満足度向上事業を昨年度は滑区でモデル事業として取り組みました。本年度は区域周辺に幼稚園、保育園、小学校、中学校があり、小中学校の通学路があることなどから、中尖区と新野町上区を重点地区に指定して一緒に取り組みました。来年度は今回の実施内容を検証した上で新たな地区で取り組んでいきます。取り組みの流れ。1、街歩き。昼間と夜間、地域住民と町職員が区域内を歩き、地域の課題を点検、確認します。実施日、平成29年7月15日土曜日、昼間、夜間。参加者が区ごとに分かれて区域内を歩き、現状を把握するとともに、写真撮影をしながら課題を街歩きチェックシートに取りまとめました。道路の安全性や見通しの悪い交差点、消えかけている道路標示など、子どもや高齢者などの視点で調査しました。2、ワークショップ。確認した課題などの改善方法を検討し、地域住民と町などが取り組むべき内容を確認します。実施日7月23日日曜日昼間、街歩きで確認した課題に対して緊急度、実施時期、実施主体を中心に議論し、住民、町、事業所それぞれの役割を決めました。住民の役割。所有者に対するカーブミラーを覆う樹木や道路にはみ出している樹木伐採のお願いなど。町の役割、道路標示の修繕、カーブミラーの設置、道路の舗装など。事業所の役割、樹木の剪定など。3、町を改善。地域住民と町などが一体となり、課題解決に向けた取り組みを行います。
次のように課題が改善されました。道路が劣化していて、外側線とグリーンベルトが薄くなっていたのですが、舗装をし、外側線とグリーンベルトを引き直し、見やすくなりました。スクールゾーンの道路表示が消えていましたが、道路表示を引き直し、見やすくなりました。カーブにガードレールがなく、自動車との接触の危険性がありましたが、ガードレールを設置し、歩行者の安全を確保しました。側溝に蓋がなく、歩行者が転倒する危険性がありましたが、側溝に蓋をして安全性を確保しました。道路に凸凹があり、歩行者などの妨げになっていましたが、道路の凸凹を解消し、誰もが通行しやすくなりました。樹木により交差点が視界不良となっていましたが、樹木を剪定し、交通標識が見やすくなりました。この他にも、中戸刈区には事業規模が大きな道路舗装工事など、複数年度にまたがって取り組む事業が複数箇所あります。参加者インタビュー。今回の事業に参加した中戸刈区の区長渡辺俊和さんと、新野町上区の区長相沢義弘さんと、防犯・交通安全対策などの業務に携わる町職員、地域防災課の高山修司主査に、事業に参加した感想などについて話を伺いました。事業に参加して感じたことは、渡辺さん、自分たちができることを町に依頼してやってもらうのではなく、できることは自分たちでやるべきだと思いました。また、どこまで取り組みが進んだのか確認が必要だと感じました。相沢さん、多くの区民が関心を持って携わることができました。また、取り組みを通じて地域の方々とのコミュニケーションが促進されるきっかけになりました。高山さん、地元を良くしたいという地域住民からの熱い思いがひしひしと伝わってきました。区民からの反応は、相沢さん、現場が徐々に改善されていくことが目に見えてわかりました。事業所の皆さんにも心よく協力していただきました。比較的小さな区なので、情報が伝わりやすく、毎月開催している定例の班長会でも話題になっていました。次の重点地区で生かすために必要なことは、渡辺さん、危険箇所などのポイントを見逃さないためにも、街歩きの前に区としてもあらかじめ下調べをする必要があると感じました。また区民が自分の区を見つめ直す良いきっかけになると思います。世代の違う方や新たに転入された方など、多くの区民が参加した方が良いと思います。相沢さん、区、町、事業所のそれぞれの役割が決まった時点で、それぞれがスピード感を持って改善に取り組む必要があると思います。せっかく良い取り組みをしても、時間が経つと忘れてしまいます。危険箇所はできるだけ早く改善したいです。今後の仕事を進めていく上で生かしていきたいことは、高山さん、現場に出て地元の方の意見を聞くことが重要だと感じました。なぜ区から要望が出るのか、自分自身の目で現場を確認しなければわからないことがたくさんあると改めて感じました。これからの仕事につなげていきたいと思います。モデル事業なめり区その後の取り組み。昨年度モデル事業として取り組み、今年度に工事を実施したなめり区の改善内容を紹介します。場所、北中西側。 防護柵が老朽化している、隙間から子供が転落する危険性がありましたが、景観に配慮した防護柵に取り替え、転落の危険性がなくなりました。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
所得税の確定申告。確定申告の時期になりました。申告が必要な方は忘れずに手続きをお願いします。申告期間の始めと終わりは申告会場が大変混み合います。なるべく混雑を避けてご来場ください。確定申告期間、2月16日金曜日から3月15日木曜日、土曜日、日曜日を除く。受付時間、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。混雑の状況により、受付時間が変更になる場合があります。受付時間より早く来庁されても受付できません。なお、町では年金を受給している方や、中途退職をして年末調整をしていない方を対象に、2月6日火曜日、7日水曜日に、南部地区センターで事前申告相談を行います。詳細は広報長泉1月15日号に載っています。次の方は確定申告が必要です。事業、不動産、譲渡所得などがある方、事業をしている方や不動産収入がある方、土地や建物を売った方などは確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要かわからない方は、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで確認することができます。サラリーマン、給与所得者で、次の1から4に当てはまる方。1、給与の年間収入が2000万円を超える方。2、給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える方。3、2箇所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入額と、給与所得や退職所得以外の所得との合計が年間20万円を超える方。4、親族などで構成される同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗などの賃貸料や機械などの使用料の支払いを受けている方。なお、所得税が0円で確定申告が必要ない方や、給与所得以外の所得が年間20万円以下で確定申告が必要ない方も、住民税、超県民税の申告は必要です。公的年金などの受給者やその他の所得がある方。公的年金などの収入金額が年間400万円以下で、その他の所得が年間20万円以下の場合には、確定申告は必要ありませんが、その場合でも所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。また、公的年金などにかかる雑所得以外のその他の所得が年間20万円以下で、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税、超県民税の申告は必要です。要介護認定を受けている方へ、次の手続きを長寿介護課で行っています。障害者控除対象認定書について、65歳以上の方で身体及び精神の状態が障害者に準ずる場合は、身体障害者手帳などの代わりとなる障害者控除対象認定書を発行します。持ち物、対象者の認め印、町ホームページから電子申請ができます。おむつ代を医療費として申告するのが2度目以降の場合について、寝たきり状態で尿失禁の発生の可能性がある方は、おむつ使用証明書の代わりとなる証明書を発行できる場合がありますので、お問い合わせください。問い合わせ、長寿介護課。電話 989-5511。 確定申告に必要な持ち物、年金給与の源泉徴収票原本、認め印、 マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書、運転免許証など、生命保険料、地震保険料などの控除証明書、国民健康保険などの社会保険料の年間支払額がわかるもの、医療費控除の明細書または領収書、医療費控除を行う方のみ、障害者手帳、障害者控除対象認定書、対象者で障害者控除を行う方のみ、おむつ使用証明書の代わりとなる証明書、対象者で医療費控除を行う方のみ、申告者名義の通帳など口座番号のわかるもの、還付対象の方のみ、税務署から確定申告のお知らせはがきなどが送られてきた方は、それらの書類をお持ちください。代理人による申告について、家族の方が代理で申告する場合は、次の1、2が必要です。1、本人のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書、運転免許証などの写し。2、代理人の身分証明書、運転免許証など。ご自宅で申告書が作成できます。確定申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ぜひ国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。作成した申告書などは e-tax を利用して送信することができます。また、印刷して郵送などにより税務署に提出することもできます。確定申告書等作成コーナーの操作に関するお問い合わせ、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901。沼津税務署からのお知らせ、申告書の事前送付に変えてお知らせはがきをお送りします。今回の申告分から前年分の申告書を次の会場で書面提出された方へ、申告書・用紙の代わりにお知らせはがきまたは通知書をお送りします。青色申告会による相談会場、長泉町役場の申告相談会場、税理士会による無料相談会場、確定申告受付会場、役場2階ラウンジ、税務署からお知らせはがきなどが送付された方は必ずご持参ください。なお、駐車場が大変混雑しますので、オートバイや自転車、徒歩などでの来場にご協力ください。役場では受付できない申告、キラメッセ沼津で申告してください。住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、営業所得。営業とは、食堂、レストランなどの飲食店、クリーニング、理美容、塾、会計士、税理士、弁護士、コンサルタント業務などです。不動産株式の譲渡所得、贈与税、消費税、不動産所得、配当所得、平成28年分以前の申告、準確定申告、亡くなった方の確定申告。無料税務相談税理士開催日、時2月16日金曜日から27日火曜日、土曜日日曜日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から午後4時、所役場2階ラウンジ。青色申告会窓口開催日、時3月6日火曜日から15日木曜日、土曜日日曜日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から午後3時30分、所役場2階町民ロビー。営業所得、不動産株式の譲渡所得などの申告会場、キラメッセ沼津、沼津市大手町 1-1-4、営業所得や譲渡所得など役場で受付できない申告の指導は、キラメッセ沼津、プラサベルデ内で行います。時、2月16日金曜日から3月15日木曜日、土曜日日曜日を除く、午前9時から午後5時、受付終了時間午後4時、 混雑の状況により受付が早めに終了することがあります。書類の提出のみの場合は役場で行うことができます。問い合わせ税務課、電話 989-5506、 役場申告会場について、町県民税申告について、沼津税務署、電話 922-1560。 楽しく続けて元気な体、ちょいトレラクラククラブひらめき脳広場にご参加ください。町では転倒しない足腰作りや脳を活性化させるトレーニングなど、健康な方を増やす活動のお手伝いをしています。今回は地域の公民館で活動に取り組んでいる4つの地区をご紹介します。本宿区ちょいトレサロン、活動日毎週月曜日午後1時30分から、活動場所本宿区公民館。元気生き生きを目指して、主に70歳から90歳代の20人の会員と10人のスタッフが脳トレ、体力トレに励んでいます。音楽、手遊び、転倒予防体操、航空体操、片足立ちなど、楽しく和気あいあいと行っています。ミニ運動会もあります。サロンにぜひ遊びに来てください。公民館で待っています。新野町上区新上サロン、活動日毎月第2・第4水曜日午前9時から、活動場所新野町上区公民館。平成22年にちょいトレ終了後、サロンとして継続し、区公民館で活動中。現在まで120回以上開催し、楽しく体操したり、ゲーム、手芸など様々なものを取り入れたりしています。活動方針として、歩いてこれる体力づくり、大きな声で笑いおしゃべりする仲間づくり、何でもやってみようとする興味づくりを目指しています。原区白樹会、活動日毎月第2・第4水曜日午前10時から、活動場所原区公民館。原区白樹会が主催して活動しています。2年前に長寿介護課のちょいトレの指導を受けたのがきっかけで、現在は楽々トレーニング教室とひらめき脳広場を交互に開催しています。楽トレは3年目、脳広場は今年度から取り入れました。60歳代から92歳の約15人が社協とボランティアの指導を受けて活動しています。西区ちょいトレ、活動日毎月第2・第4水曜日午前10時から、活動場所西区公民館。西区公民館にて約20人で活動しています。西区のちょいトレ活動は、町から派遣されるインストラクターの指導で、体幹筋肉を鍛える体操と認知症予防の脳トレゲームで心身の緊張をほぐしています。その他、高齢者にも手軽に楽しめるスポーツのペタボードで仲間との交流を深めています。元気志向のあなたのご参加をお待ちしています。この活動を実践してみたいという地域を募集しています。紹介した地区にお住まいで興味のある方もぜひお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5519。 みんなで支え合い、国民健康保険制度ボル4。このシリーズでは、皆さんに国民健康保険国保の制度について知っていただくため、国保に関するさまざまな情報を発信しています。第4回は、就職や進学などで生活が変わる春に向けて届け出が必要なものをご案内します。健康保険が変わったら、就職や退職などで職場の健康保険と国保の間で切り替えがある場合には、届け出が必要です。申請に必要なもの、国保を脱退するとき、職場の健康保険に加入したことを証明するもの、健康保険加入連絡表、または国保を脱退する方全員分の職場の健康保険証、今までの国民健康保険証、印鑑、国保を脱退する方全員分のマイナンバーがわかるもの。 国保に加入するとき、職場の健康保険を脱退したことを証明するもの、健康保険脱退連絡表など、印鑑、年金手帳、60歳未満の方、国保に加入する方全員分のマイナンバーがわかるもの、身分証明書、運転免許証、パスポートなど、大学などへの進学が決まったら、町の国保に加入している方が大学などの進学により町外へ転出する場合は、学生用国民健康保険証の手続きが必要です。詳しいことはお問い合わせください。万が一交通事故にあったら、交通事故など第三者からの行為で怪我をした場合でも、国保で医療機関にかかることができます。その際には必ず国保に連絡し、第三者行為による傷病届を提出してください。国保へ届け出る前に示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。申請に必要なもの、自己証明書、後日でもか、保険証、印鑑、マイナンバーがわかるもの。平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。これまで市町ごとに運営していた国保制度を、平成30年度から県と市町が共同で運営することになります。規模が大きくなることで、国保を安定的に運営できるというメリットがあります。国保の各種申請・届け出窓口は、これまでと同様に福祉保険課になります。また制度改正に伴い、加入者が手続きをする必要はありません。問い合わせ福祉保険課、電話 989-5513。 情報ステーションプラス、裾野長泉新仮想施設整備基本計画骨子案に対する意見を募集します。パブリックコメント実施。裾野市長泉町衛生施設組合では、平成33年度中の供用開始を目指して整備を進めている新仮想施設について、基本的な整備方針や配置計画を定める新仮想施設整備基本計画を策定しています。パブリックコメントは一般的に計画案が策定された後に実施しますが、今回は計画案の策定前に町民の皆さんの意見を募集し、計画に反映させるため、裾野長泉新仮想施設整備基本計画骨子案に対する意見を募集します。骨子案名、裾野長泉新仮想施設整備基本計画骨子案。骨子案の公表・意見の提出期間、2月1日木曜日から2月28日水曜日。意見の提出方法、直接または郵送、ファックス、E メール、電子申請のいずれかで暮らし環境課へ提出。骨子案の公表場所、裾野市長泉町衛生施設組合、町ホームページ、暮らし環境課、役場2階情報公開コーナー、南部地区センター、コミュニティ長泉、ウェルピア長泉、裾野市。問い合わせ、裾野市長泉町衛生施設組合、暮らし環境課、電話 989-5514。 平成30年4月から地域包括支援センターを増設します。町では高齢者の相談窓口として、役場長寿介護課内に地域包括支援センターを設置するほか、3つの小学校区ごとに在宅介護支援センターを設置してきました。高齢者人口の増加に伴い、地域における高齢者の相談体制の充実を図り、きめ細やかな支援を実現するため、4月1日より在宅介護支援センターを廃止し、より多様な機能と高い専門性を持つ地域包括支援センターを小学校区ごとに設置します。それぞれの地域包括支援センターが、担当県域内にお住まいの高齢者についての総合相談、ケアマネージャーの支援、権利擁護、要支援者などのケアプラン作成、福 祉サービスの申請代行などを行います。詳細は広報長泉4月1日号でお知らせします。県域名、名称、予定所在地の順にお伝えします。北小学校区、長泉北地域包括支援センター、下長久保 781-1 長泉ホーム地域づくりセンター木お花内。長泉小学校区、長泉町地域包括支援センター、中尖828役場長寿介護課内。南小学校区、長泉南地域包括支援センター、下尖457-2さつき園内。問い合わせ長寿介護課、電話989-5537。各種審議会などの委員を公募します。町民の皆さんの声を町政に生かし、共同によるまちづくりを進めるため、各種審議会などの委員を公募します。ぜひご応募ください。任期4月から平成32年3月。ただし福祉施策推進評価委員会は8月から平成32年7月。地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会は4月から平成33年3月の任期です。応募資格、原則1年以上町内に在住する18歳以上の方で、高校生を除く。4月以降、町の他の審議会などの委員でない方。行政機関の職員及び町議会議員の方は除きます。地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会は40歳以上の方が対象です。応募期限2月28日水曜日、消印有効。応募方法、応募用紙を行政課に提出、郵送、Eメールか。応募用紙は行政課で配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。後日担当課から面接などの日程について連絡します。審議会などの名称、主な業務、募集人数、開催予定など、日額報酬など担当課の順にお伝えします。福祉施策推進評価委員会、福祉施策の計画見直しや評価についてそれぞれの立場から審議をしていただき、推進に役立てます。1人年4回程度、月曜日から金曜日、昼間、1回2時間程度、5900円、福祉保健課、電話989-5512。スポーツ推進審議会、スポーツの推進について、それぞれの立場から審議していただき、推進に役立てます。1人、年3回程度、月曜日から金曜日、昼間、1回2時間程度、5900円。健康増進課、電話989-5510。地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会、地域包括支援センターの公正中立な運営と地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、それぞれの立場から意見を聞き、運営に役立てます。1人年3回程度、月曜日から金曜日、昼間、1回2時間程度、2つの会議を同時開催。2500円。長寿介護課、電話989-5537。都市計画審議会、都市計画の決定や変更についてそれぞれの立場から審議していただき、推進に役立てます。2人年2回程度、月曜日から金曜日、昼間、1回2時間程度、5900円。建設計画課、電話989-5520。景観審議会、良好な景観形成の推進についてそれぞれの立場から審議していただき、推進に役立てます。2人年2回程度、月曜日から金曜日、昼間、1回2時間程度、5900円。建設計画課、電話989-5520。緑化推進委員会、町の花いっぱい事業や 緑化事業についてそれぞれの立場から意見を聞き推進に役立てます。若干名、年4回程度、月曜日から金曜日昼間、1回2時間程度、その他休日のイベント参加あり。2500円、工事管理課、電話 989-5518。 上下水道審議会、上下水道事業の円滑な運営についてそれぞれの立場から審議していただき運営に役立てます。2人、年3回程度、月曜日から金曜日昼間、1回2時間程度、5900円。上下水道課、電話 989-5524。 問い合わせ行政課、電話 989-5500。 E メール、行政アットマーク長泉 .org。 郵便番号 411-8668、 中戸狩828。
情報ステーションプラスを続けます。ナイトノルディックウォーク体験教室全1回に参加しませんか？ノルディックウォークとはスキーのストックのような2本のポールを使って歩くウォーキングです。上半身をよく使いながら歩くため、通常のウォーキングよりも消費エネルギーが多く、運動不足解消に適しています。また膝や腰などの関節への負担が軽くなる特徴があります。講話を聞いた後、健康公園内でウォーキングを行います。雨天時はアリーナ内、ポールは無料で貸し出します。また参加者全員を対象に体組成測定を行います。時、3月16日金曜日午後7時から午後9時、ところウェルピア長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 E メール、増進アットマーク長泉 .org。 2月23日は富士山の日、記念イベントを開催します。静岡県では富士山の日条例を制定し、すべての県民が富士山について学び、考え、思いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき後世に引き継ぐことを期する日として、2月23日を富士山の日と定めています。富士山憲章、平成10年に静岡、山梨両県が日本のシンボルである富士山を世界に誇る山として後世に継承するための全国的運動の原点となる富士山憲章を制定しました。この富士山の日を記念して啓発活動やイベントなどを開催します。この機会に改めて富士山について考えてみましょう。温水プール無料開放、時2月23日金曜日午後1時30分から午後4時30分、午後5時30分から午後9時30分、ところ温水プール、ウェルピア長泉内。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 富士山関係の資料の展示・紹介、時2月2日金曜日から2月28日水曜日、ところ町民図書館。問い合わせ町民図書館、電話 988-7801。 学校給食富士山献立、時2月23日金曜日給食時間、ところ町内各小中学校。町内各小中学校に通う児童生徒のみが対象です。問い合わせ学校給食センター、電話 986-9033。 基礎から学ぶソムリエ式ワインセミナーブラッシュアップ編、全6回、参加者募集。毎回約3種類のワインを比較試飲し、実際に違いを体感できるワインセミナーです。 テーマを絞って学ぶことでワインの全体図が見えてきます。世界中のたくさんのワインからご自身で楽しみながら選べるようになります。時、4月12日木曜日、4月26日木曜日、5月10日木曜日、5月24日木曜日、6月14日木曜日、6月28日木曜日、午後6時30分から午後8時30分、ところベルフォーレ。参加費15,000円、申し込み時にお支払いください。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ、電話 989-0001。 2005年バホ公演以来の長泉町開催、チャーライブ2018。日本のロック史に刻まれた不滅のロックギタリスト、チャー。ロックギターフリークにはたまらない公演です。時、5月12日土曜日、ところベルフォーレ。会場午後5時、開演午後5時30分、入場料全席指定、一般5500円、当日6000円、ペア券1万円、ベルフォーレ前売りのみ。チケット一般販売開始2月17日土曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ、電話 989-0001。 次は情報ステーションです。はじめはお知らせです。特別児童扶養手当をご存知ですか？特別児童扶養手当は、心身に中度、重度の障害があり、常時介護が必要な児童を家庭で養育している場合、その児童が20歳になるまで支給されます。児童が児童福祉施設などへの入所や、障害を理由とする公的年金の受給をしている場合は支給されません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ福祉保健課、電話 989-5512。 2月は児童手当の支給月です。2月の児童手当は平成29年10月から平成30年1月までの4ヶ月分が支給されます。支給日2月13日火曜日。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 私立幼稚園などに通う第2子以降の園児の保育料を補助します。年間支払い保育料から就園奨励費補助金交付額を控除した差額について、公立幼稚園保育料を上限とし、差額または公立幼稚園保育料上限額のいずれか少ない額を補助します。また特別支援学校幼稚園部に通園する園児も対象になります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 上戸区がコミュニティ助成事業を活用し、防災資機材を整備しました。財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献事業として、宝くじの受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を実施しています。この助成事業を活用し、上戸ヶ区自主防災会では、桜堤地区の防災体制を確保するため、新たに防災資機材の整備を行いました。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 長泉清水循環バスの時刻表が改正されます。4月1日より、長泉清水循環バスの時刻表が改正されます。バス事業者による運行管理の見直しにより、第7便長泉滑駅午後6時20分発を廃止しますが、 利用者の皆さんへの影響を少なくするよう、発着時間の調整をバス事業者と進めています。新しい時刻表は、町ホームページに掲載するとともに、3月15日号の広報に織り込みます。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。下水道を適切に利用しましょう。下水道に流すことができるものは、トイレや風呂、台所などの汚水に限られます。異物などにより下水道施設が故障すると、正常な排水ができず、汚水が溢れ出す恐れがあります。紙おむつやタオル、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。また、飲食店や食品製造の事業者の方は、グリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や家族の様子がいつもと違い心配な方など、ぜひご利用ください。時、3月5日月曜日、午後1時30分から、午後2時20分から、午後3時10分から、ところウェルピア長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 エレベーター改修工事に伴うコミュニティ長泉の施設利用について、エレベーター設備の改修工事に伴い、工事期間中はエレベーターの利用を中止します。施設を利用する皆さんには工事期間中ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。工事期間、2月23日金曜日から3月15日木曜日。なお、2月24日土曜日、25日日曜日、3月9日金曜日から11日日曜日は利用できます。工事期間中の荷物の搬入搬出は階段のみとなります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 町民図書館を臨時休館します。蔵書点検のため、次の期間は町民図書館を臨時休館します。ご理解ご協力をお願いします。時、2月13日火曜日から19日月曜日。休館中の返却、2月13日火曜日から18日日曜日の午前9時から午後5時の間は、図書館入り口で返却を受け付けています。その他の時間帯や月曜日は、図書館北側の返却ポストをご利用ください。CD、DVD は破損の恐れがあるため、返却ポストには投函しないでください。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 年金を受給されている方へ申告書の作成指導を行います。時、2月14日水曜日、15日木曜日、午前9時から午後5時、受付終了午後4時。ところキラメッセ沼津、沼津市大手町 1-1-4。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、沼津税務署、電話 922-1560。 次は募集です。要介護認定調査臨時職員を募集します。募集人数1人、勤務期間4月1日から平成31年3月31日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、 長寿介護課、電話 989-5511。 スポーツ推進委員を募集します。地域住民のスポーツ指導、行政と地域住民の調整を図るコーディネーターとして活動をしているスポーツ推進委員を募集します。募集人数、若干名、任期4月1日から平成32年3月31日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 障害学習課臨時職員を募集します。募集人数1人。勤務期間4月1日から平成32年3月31日。午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、休日を含む週5日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。第11回スポーツダンスフェスティバル参加者を募集します。スポーツダンスとは、2人1組のペアが音楽に合わせて踊る芸術性やスポーツ性のあるダンスです。時、4月8日日曜日、午後6時から。ところ、勤労者体育センター。参加費、1人1500円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、体育協会、電話 987-5859。 ホールを独り占め、ベーゼンドルファーを飛行、参加者を募集します。コンサートホールでベーゼンドルファーを思う存分弾いてみませんか。時、3月2日金曜日、4月20日金曜日、5月16日水曜日、午前9時30分から午後8時30分、ところベルフォーレ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 フラワーアレンジメント講習会参加者を募集します。松ぼっくりに綿やドライフラワーを飾りアレンジします。時、2月15日木曜日、午後1時30分から午後3時。ところ、シルバー人材センター。参加費2000円、材料費含む。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話 988-2670。応急手当指導員講習会参加者を募集します。時、3月4日日曜日、11日日曜日、18日日曜日、午前8時30分から午後5時30分、ところ富士山南東消防本部、三島市南田町 4-40。 詳細はお問い合わせください。問い合わせ、富士山南東消防本部警防救急課、電話972-5803。 伊豆半島ジオパークロゲーニング大会2018参加者を募集します。ロゲーニングとは、地図やコンパスなどを使って山野に多数設置されたチェックポイントを制限時間内に回り、得点を競うスポーツです。ロゲーニングを通して伊豆半島ジオパークを探検してみませんか。時、3月18日日曜日、ところ南伊豆町内。参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、伊豆半島ジオパークロゲーニング大会事務局、電話 03-6903-2577。 ホームページアドレス http://www.伊豆ジオパークロゲーニング .com。 第68回静岡県勤労者総合美術展作品を募集します。展示期間、4月11日水曜日から15日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。展示場所、グランシップ。静岡市駿河区池田 79-4。募集作品、絵画、書、写真、手工芸、コンピューターグラフィックなど。応募方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、県労働者福祉協議会、電話 054-221-6241。 次は催しです。人権に関する作品を展示します。町内の小学校 5,6 年生が作成した人権ポスターや、町内中学校の生徒が書いた人権作文の優秀作品、長泉賞作成のひまわりの花パネルを展示します。時、2月7日水曜日午後1時から16日金曜日午後3時、ところ福祉会館連絡通路、直接会場にお越しください。問い合わせ、行政課、電話989-5500。 次は掲示板です。ハンドベル講座を開催します。時、4月から平成31年3月、毎月第4火曜日予定、午前10時から正午、ところコミュニティ長泉、レッスン料1回500円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、芹沢さん、ファックス986-1859、 E メール、みるちゃん @fancy.ocn.ne.jp。 訂正とお詫び、1月1日号リトミックサークルタンポポ無料体験会の記事に誤りがありましたので訂正しお詫びします。対象、平成28年4月1日以前に生まれた未就園児とその保護者とありましたが、正しくは対象、平成29年4月1日以前に生まれた未就園児とその保護者でした。
次はマイタウンです。新たに2つの保育園がオープンしました。昨年8月26日土曜日に天音保育園、12月1日金曜日に日和の家、日和保育園とデイサービス小春日和の複合型施設の竣工式が行われました。防災の知識をみんなで学ぶ長泉防災合宿、11月18日土曜日、町内の小学生が避難所施設で一泊し、防災について学ぶ第1回長泉防災合宿が行われました。日頃の備えで地域を守る地域防災訓練、12月3日日曜日に町内の各小学校で地域防災訓練が行われ、約2300人の町民が参加しました。障害者に対する理解呼びかけ障害者週間、毎年12月3日から9日は障害のある方が社会のさまざまな分野の活動に参加されることを促進する障害者週間です。これに伴いウェルディ長泉やフレスポ長泉、マックスバリュー長泉店で啓発活動が行われました。参加者は、障害のある方は苦労も多い、こうした活動を通して社会に少しでも理解が広まれば嬉しいと話しました。静岡県障害者文化作品展、勝俣文明さんが最優秀賞、ほほえみ&みのり工房で働く勝俣文明さん、なめりが静岡県障害者文化作品展において最優秀賞を受賞し、12月5日火曜日、 町へ報告に訪れました。視覚支援学校の恩師の勧めでマットの制作を始め、作品を完成させるまでに十数年もの長い時間がかかったとのことです。勝又さんは受賞できて嬉しいですと喜びを語ってくれました。着物を現代風にリフォーム、高齢者生き生き創造広場、シニアクラブ静岡県が主催する高齢者生き生き創造広場ファッションショーにおいて着物を洋服にリフォームした佐藤雅子さんと柴山千佳子さんがそれぞれ最優秀賞と佳作を受賞し、12月6日水曜日に町へ報告に訪れました。商店街を熱く盛り上げよう、尖停車場お気楽市。12月9日土曜日、下尖駅周辺の商店街で第10回尖停車場お気楽市が開催され、既存店のほかに約30店が出店しました。個性を伸ばす支援の大切さ、発達障害支援者養成講座。12月13日水曜日、県と東部10市町からなる寸東田形県域障害者自立支援協議会が発達障害支援者向けの講演会を裾野市民文化センターで開催しました。日本大フェニックス甲子園ボール27年ぶり優勝、アメリカンフットボールの大学日本一を決める甲子園ボールで日本大フェニックスが27年ぶりに優勝を果たしました。地域の絆深まるお料理教室鈴木原上区地域セミナー、12月22日金曜日にベルフォーレで鈴木原上区地域セミナーが開催されました。魅力あるまちづくりが認められ総務大臣表彰を受賞、町は先駆的な子育て支援の取り組みなどにより魅力ある地域を目指して自らの創意工夫により優れた施策を実施した自治体として高く評価され、11月の地方自治法施行70周年記念式典において総務大臣表彰を受賞しました。新春の朝を駆け抜けて元旦駅伝競争大会、1月1日祝日に第59回朝倉杯長泉町元旦駅伝競争大会が行われ、小学生から大人までの計62チームが参加し、桃沢グランドから長泉中学校までの 14.4 キロ全7区間を競い合いました。誓いと覚悟を新たに成人式を開催、1月7日日曜日にベルフォーレで成人式が行われ、約300人の新成人が出席しました。公共交通の在り方を検討地域公共交通会議、1月12日金曜日に路線バスの利用促進対策などについて話し合う長泉町地域公共交通会議が開催されました。バス運行事業者から路線バスの利用者の減少などを理由に体質の意向が示されている城山から桃沢峡区間について地域からの運行を継続する要望があり、代替交通手段が確保されるまでは減便運行する方針が示されました。企業紹介、ものづくり長泉、株式会社匠工業、所在地本宿 264-7、 創立年月昭和38年1月、従業員数49人、うち町民8人、電話 055-986-1999。 事業内容、微小部品への電解研磨加工、バリ取り、メッキなどの金属表面処理。企業理念、 常に新技術開発に挑み、全世界のお客様に信頼されるメタルフィニッシュを提供します。進歩を続ける産業界のニーズに応えるべく、先端技術にチャレンジを続け、多種類の表面処理を手掛けています。こだわりの技術。ハードディスクなどに使用される微小部品のバリ取りは、ミクロ単位の精度が求められる極めて重要な作業です。このような技術で微小部品の大量処理を実現するなど、職場における創意工夫で科学技術庁長官賞を3度受賞しました。また、加工した製品がどのような環境で使用されても、事業までに外観と機能を損なわないよう、充実した検査、分析、装置を駆使して、日々の製品チェックに力を入れています。匠工業代表取締役、渡辺光弘さん。人を育て、日本の技術再生を目指す。日本の技術は世界から絶対的な信頼が寄せられてきましたが、現在では他国の技術力に劣っている部分も見られます。日本の工業が衰退しないよう、才能のある人材を育て、中小企業の細やかな技術を継承することで、日本の技術を支えていきたいです。弊社の加工製品は、電気製品や自動車、食品を製造する装置などに使用されています。小売店のように皆さんと直接関わることのない業態でありますが、今後も一点一点の品質を大切に日々の生産に向き合っていきます。
2月16日から2月28日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-983-0115。 外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日、赤外科 921-2185沼津市花園町、17日土曜日池田病院 986-1212 長泉町本宿、18日日曜日山本整形外科循環器科 989-8111 長泉町南一色、東岡クリニック 941-8269 清水町柿田、19日月曜日田沢委員 962-1205 沼津市大手町、20日火曜日藤原クリニック 924-8777 沼津市寿町、21日水曜日大城クリニック 976-0027 清水町道庭、22日木曜日池田病院 986-1212 長泉町本宿、23日金曜日西片外科 921-1333 沼津市共栄町、24日土曜日東岡クリニック 941-8269 清水町柿田、25日日曜日東委員 921-5520 沼津市高沢町、おなり橋栄クリニック 952-2525 沼津市八幡町、26日月曜日かぬき委員 931-2465 沼津市本郷町、27日火曜日寸胴整形 922-8855 沼津市高沢町、28日水曜日松原委員 962-1496 沼津市白金町。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日
森本クリニック976-5221長泉町竹原、17日土曜日杉山病院963-4114沼津市錦町、18日日曜日小林医院966-7700沼津市今沢、大沢医院931-1019沼津市美雪町、泉クリニック993-4760裾野市茶畑、19日月曜日小林医院921-2165沼津市米山町、20日火曜日木瀬川病院952-8600沼津市大岡、21日水曜日岩渕内科医院951-4579沼津市添地町、22日木曜日今井医院921-3211沼津市さつき町、23日金曜日塚田医院983-1577清水町道庭、24日土曜日沼津リハビリテーション931-1911沼津市上かぬき万田ヶ原、25日日曜日紀藤クリニック999-4810長泉町本宿、武藤委員931-0088沼津市美園町、杉山委員992-0028裾野市平松、26日月曜日東名裾野病院997-0200裾野市美宿、27日火曜日大橋内科小児科992-2800裾野市佐野、28日水曜日柿田川委員973-3601清水町柿田、小児科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日龍神医院988-3133長泉町下戸狩、17日土曜日大橋内科小児科992-2800裾野市佐野、18日日曜日田中医院921-2053沼津市高島町、19日月曜日与座小児科967-5722沼津市原、20日火曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松、21日水曜日丸山小児科981-8577清水町道庭、22日木曜日西村委員971-6510長泉町下戸狩、23日金曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万馬、24日土曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑、25日日曜日杉谷小児科923-6543沼津市筒井町、26日月曜日田中委員921-2053沼津市高島町、27日火曜日与座小児科967-5722沼津市原、28日水曜日西村委員971-6510長泉町下戸狩、耳鼻科午前8時から午後5時、18日日曜日神出耳鼻咽喉科0545-533321富士市連邦、25日日曜日芹沢耳鼻咽喉科993-8000裾野市茶畑、眼科午前8時から午後5時、18日日曜日 小野眼科 929-1881 沼津市高島町、25日日曜日八田眼科 962-2006 沼津市三枚橋町。産婦人科午前8時から午後5時18日日曜日聖霊沼津 952-1000 沼津市松下。25日日曜日かぬき岩畑委員 932-8189 沼津市下かぬき前原。歯科午前9時から午後3時、18日日曜日太田歯科委員 972-1318 清水町長沢。25日日曜日大城歯科委員 973-2900清水町新宿。沼津夜間救急医療センター電話 055-926-8699 沼津市日の出町 1-15 診療科目外科内科小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター電話 055-972-0711 三島市南本町 4-31 診療科目外科内科小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 これで広報長泉2月1日号ナンバー1302を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成30年2月1日号ナンバー230社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下隣967-2福祉会館内。電話 988-3920 ファックス986-3794。 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念支え合う、みんなが笑顔になれる街。赤い羽共同募金集計結果報告、ご協力ありがとうございました。10月1日から12月31日にかけて、赤い羽共同募金運動が実施され、皆様のご協力により、次の募金が集まりました。赤い羽共同募金471万4165円、目標額450万円。歳末助け合い募金259万5707円、目標額250万円。赤い羽共同募金は地域福祉事業の財源として、歳末助け合い募金は地域で支援を必要とする方への援助として活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。長泉町ボランティア連絡会団体紹介。団体名、慶長ボランティアフラット。平成22年発足以来、毎月町内4カ所の施設、個人宅での慶長活動を続けています。月1回の定例会では10の基本原則とバイステックの7原則を唱和し、基本姿勢を確認します。 会員それぞれのピアサポートも取り入れ、傾聴の難しさを共有しています。話し相手は戦争体験、仕事、趣味など様々な関心をお持ちです。より良い傾聴をするべく、当番制で本や新聞などから興味を惹かれた内容を発表する勉強会も取り入れています。それに関連して様々なことが討論され、意識高揚になっています。知らない方との会話は脳を鍛えてくれるとか、月1回福祉会館でサロンを開催しています。気楽にフラッと覗いていただけたらと思います。代表、時枝しのぶ。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当尾崎。優しい心ありがとう。今月も物品寄付、寄付金、寄贈品のご奉仕に深く感謝申し上げます。傾聴お話し相手さん、フラットサロンご案内。時、2月23日金曜日、午後1時30分から午後3時。毎月第4金曜日。ところ、福祉会館。参加費無料。お話し相手、傾聴ボランティアフラット会員。秘密は厳守いたします。申し込み不要。お気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当尾崎。これで福祉長泉を終わります。次回は2月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC